はい、モース理論入門第12回になります。今回はセクション20からですね、シンメトリックスペース、対称空間と呼ばれるものの解説です。今、M を連結なリーマン対応体として、します。で、M が対称空間であるというのは、M の各点 P に対して、まあ、IP と書きましたが、ある、まあ、頭頂斜度ですね。まあ、軽量を保つ、長さを保つ、変換で、P を固定点として、で、しかも P を通る側視線を、まあ、逆向きにすると。うん。まあ、そういうような、頂頂変換があると。各点に対してそういう対称性を持っていると。で、これは、微分の言葉で言うと、まあ、IP、イソメトリーですが、微分写像が、マイナスアイデンティ。うん。まあ、そんなやつというのでも同値になります。レンマ 20.1、ガンマを即視線通して、します。で、その、まあ、時刻ゼロで点 P を通ると。うん。で、ちょっと離れた、ガンマ C という点を Q とします。そうするとですね、その、先ほどの定義のその IP という対称変換、を使ってやると、その、まあ、そこに絵が書いてありますが、そのガンマ T、パラメータ、2T だけずれた、ものが定義できると。うん、まあ、これ、その、IP とか IQ を使って、直線をどんどん伸ばしていけると。まあ、そういう、レンマです。まあ、証明は、ガンマティルダーというのを、まあ、T、パラメータ T を T プラス C に置き換えたやつですね。で、そうするとガンマティルダーももちろんジオディシックで、時刻ゼロで Q を取ると。で、そこで、その、IP で移して、ガンマをですね、IP で移して、IQ で移すと、まあ、パラメータが 2C だけずれたものになると。だから、その対称変換でこう、ぐんぐんとこう、定義器を伸ばしていけると。それが対称性、ですね、その、まあ、ガンマに沿った、平行ベクトル場を保つと。まあ、いうことも証明できます。説明の図が書いてあります。2ページ目。で、そのことから、コロラリー 20.2 ですね。M が対称空間であれば、M、必然的に、完備になります。側視線が無限に伸ばせる。コロラリー 20.3。その定義の IP という対称変換ですが、は、一時的に定まるというのは、まあ、コンプリートなので、ホップリノーの定理で、任意の2点が側視線で結べるので、結んでおいて、その、IP をしてあげると、その、点9のその任意の点を9を、もう一度言うと、任意の P は固定して、で、任意に Q を取ってきて、ガンマで結んで、その Q の行き先を見てあげれば、まあ、その、ガンマのちょうど、マイナス1のところですね、に対応するというので、IP が決まっていると。まあ、そういうことですね。コロラリー 20.4。R というのがそのカーバチャーテンサーでしたが、UVW、パラレルなベクターフィールド、ガンマに沿ったパラレルベクターフィールドだとすると、その R のそこに UVW 入れたやつも、まあ、ベクトル場ですが、パラレルベクターフィールドになると。これもその、IP とか、だから、ま、点 P を考えて、その点 Q を取って、それを、 結ぶ側子線を取って、その、まあ、真ん中の、だから、時刻 C で Q を取るとして、2分の C のところですね。その変換で、点、P を点 Q に移すと。うん。そういうイソメトリーを作ってあげると。うん。まあ、イソメトリーなので、カーバチャーを保つと。まあ、いうことから、その、そこにあるように、任意の X について、その、内積取っても、ガンマ値取ってコンスタントになると。いうことですね。だから、共変微分取った。まあ、微分を計算して、IX パラレルにしといて、共変微分と X の内積が0で、それが任意のパラレルベクターフィード、3ページ目。3ページ目。任意のパラレルベクターフィードと、0だから、その、カバチャーテンサーの、ガンマに沿った共変微分が0ということで平行ということになります。で、参考までにその、M がローカリシメトリックというのはその、先ほどの、コロラリーに、じゃないな。いや、コロラリーの 20.4 ですね。その性質を持つやつを、ローカリシメトリックと、まあ、定義すると、カルタンの古典的な定義ですが、まあ、完備で、シンプリーコネクティズ、ローカリシンメトリックと。まあ、そういう条件があったら、そいつはシンメトリックスペースになるということが、例えばヘルガソンの本とかに書いてあります。で、まあ、その条件を仮定して、それで、オペレーター、KV というのを、M の点 P におけるタンジェントスペースからタンジェントスペースの線形変換 KV というのを次のように定義します。今、だから設定はガンマが即時線で、その時刻0での速度ベクトルを V としています。で、それで KV というのを定めると。次のように定めると。KVW を、カーバチャーの R の VW で V と置いたやつですね。で、W を動かす。V を止めて W を動かす。そうすると、KV っていうのは、まあ、いわゆる対称変換です。まあ、セルフアジョイント。その、定義はその2位の、WW プライムについてその、条件ですね。内積の片っぽに、やって内積取ったのと反対側に、取って、内積取ったのが同じというのが対象の定義です。うん、で、これは、以前、まあ、証明抜きで、後で使うよといった、カーバチャーの性質ですね。から、示すことができます。で、対象行列、まあ、その、対象変換を、行列、表現行列で行列表示すれば対象行列になるんですが、それは、直行、行列で対角ができるということから、それに対応した、まあ、固有ベクトルからなる、オーソノーマルベーシスですね。U1 から UN。うん。が、取れます。で、今、固有値を言い合いと、します。4ページ目。セオレムの 20.5。M をローカリーシンメトリックとします。まあ、だからシンメトリックで、いいですが、ガンマを即時線で、点 P を通って、そこの速度が V と。で、今言ったように E1 から EN を KV という、その、変換の、対象変換の固有値と。それを使うとですね、その、まあ、ローカリシンメトリックという条件が効いて、そのガンマに沿って、まあ、点 P とコンジュゲートな点ですね。その、モースセオリーのそのインデックスセオレムのところに出てくる、ヤコビベクターフィードで、で出てくるそのコンジュゲートポイント。 人がどこで、出てくるかというのがわかると。そこのパラメータ t のところが、分母がルート ei。あ、だから、その、出てくるのは、その、正の固有値に対応して出てきて、ルート ei 分の πk ですね。k は正、0でない、インテジャーと。うん、で、そこに出てきて、ガンマ t の、マルティプリシティですね。だから、重複度を込めて足し合わせたものというのは、その正の固有値の個数、で、正の固有値なんだけど、まあ重複度、込みで、どんなやつかというと、その、だからそこのコンジュケートポイントが現れるところですね。そのルート EI 分の πk というのに、等しくなるような、k はノンゼロなインテジャー。そうなるような t のところで、重複と込みで出てくると、うん、まあそういうことが言えるというわけです。まあこれ証明詳しく見るとなかなか面白いんですが、まあ、素早くいくと、まあその正規直行規定 U1 から UN こういうベクトルに対応するやつを平行移動で拡張しておくと。で、で、平行性からその、UI が、固有ベクトルっていうことは変わらず成り立つと。で、W というのを、勝手なベクターフィールド、その規定 UI で書いたベクトルバー。で、ヤコビ方程式に入れて成り立つかどうかを見てあげると。そうすると、その満たすというのは、そのケース WI に関する2回の連立長微方程式。まあ、分離したやつですね。解きやすいやつになります。まあ、W、その大文字の W というのは、だからゼロベクトル、でないというのは、もちろん UI が、私が1、6、1だから、WI が、すべては0、アイデンティカルに0ではないということになって、W0 が0ですね。コンジュケートポイントを見つけておくの条件では、その運び、場が、0の時に0で、1の時も0と。で、0の時に0という条件がその条件。で、それで条件のもとで、その2回の常備方程式を解いてあげると、WI、まあ、そのようになります。で、だからまあ、その、対応する、その0と対応する0点 P ですね、と対応するコンジュケートポイントに対応するパラメータ T のところ、T の条件書くと、そのような式になります。で、先ほどのその t の式が出てくると。うん、ですね。で、0固有値のところは、その ei が0のところは、だから2回微分方程式が0だから、直線ですね。WI はなんかかけて、マイナスの時にもそのサインハイパブリック、ハイパブリックサインでかけて、コンジュゲートは出てこないと、いうことになります。5ページ目ですね。次のセクション21に行きます。まあ、リー群ですね。対象空間の中のその、もっと性質のいいやつ、D 群、の話をします。G を D 群とします。つまり、多様体であって、群であって、群演算が滑らかと。うん、そう、で、逆写像、逆弦を取るのも滑らかと。うん、 それで、その時に、で、タウという、そのリーグの点、タウについて、あ、まあ、これ、一般の軍の記号かもしれないけど、L タウを左移動ですね。R タウを右移動と。うん、そういうふうに定義します。で、リーマンメトリック、内積を、くの字括弧で書いているのも今まで通りです。で、そのメトリックがレフトインバリアント、左不変というのは、その左移動で、内積が変わらないと。右不変というのは右移動で変わらないと。まあ、こういう定義です。エグザンプル。エグザンプルというか、その、G がコンパクト、リーグでコンパクトとします。そうしたら、必ずそのレフトライトインバリアントなメトリックがあるよというので、まあ、いろんなところに書いてあるんだけど、手元にあったのがそのポントリアギの連続群のなんだけど、そこ、なんか、インバリアントメジャー、ハールメジャーというやつがあるという、まあ、言えます。横田一郎さんの群と表現とかにも書いてあったんで、ですね。で、それを使って、その、まあ、平均化してあげると。うん。ですね。まあ、そういうので、右、左、不変な軽量というのが作ることができます。6ページ。うん、で、今、G がリーグンで、レフトライトインバリアントメトリックがあると、すると、G は対象空間になります。で、実際その、G の弦タウに対して、その、まあ、対象な変換ですね。側線を逆向きにする、アイソメトリー、アウイタウというのは、その式で定義できるということです。まあ、式を追うだけなので、そこは、証明は省略して、次のレンマ 21.2 で G の仮定は同じ、でガンマを G の側線E というのは単位ですね、とします。だから、時刻0でガンマ0が単位を通る側線というのは、ちょうどワンパラメータサブグループですね。ガンマという R から、G への、まあ、スムースなマップで、スムースなカーブで、群順同型。R の方は足し算、G の方はそのリーグの積。そうなってるという。うん、これもまあ省略しましょう。それから次にベクトルバがレフトインバリアントという。まあ、それも自然に定義できます。で、レフトインバリアントベクトルバという、のは、まあ、その単元におけるベクトル、節ベクトルを決めたら、それを、左移動して作れると。だから、ものとしては、単元における G の節ベクトル空間と同一し、できるんですが、まあ、そういうレフトインバリアントベクターフィード全体を、ゲーですね。まあ、ドイツ文字のつもり、昔はこういう話はドイツで一番盛んだったが、ドイツ文字、G、ゲーですね。と置いて、で、それで、ベクトルバなので、D ブラケット、XY っていうのはその、XY-Y ですね。関数に微分で作用するんだけど、その、対応対論でいう D ブラケットを持って、いわゆる D アルジェブラになります。特にそのヤコビアイデンティ。まあ、それを、満たしますね。うん。まあ、これは重要な、その、リーグの代数的な、ドームですね。D 代数、D 間、です。7ページ目ですね。 で、そのリーグの上で話をすると、まあ、いいことというのは、その、カーバチャーですね。その、カーバ、R というのが、リーブラケットでかけると。まあ、そこが大きいところですね。その G の極率がリーカンで調べられると。うん。セオレム 21.3。XYZW というのは、リーカンの弦。左普遍ベクトルバー。について、次のような等式が成り立ちます。まあ、署名、書いてますけども、大体代数的な、署名、ですね。で、地道に、やれば、言えます。次の8ページ、ですね。で、示すことができます。これ、後でまた、使います。その、ボットの周期設定に、後の方でやるやつとかにも使います。うん、8ページの、コロラリー 21.4。で、今ですね、前にも出てきた、その、セクショナルカーバチャーという、内積の RXYX,Y と。で、それはその、D 群の場合はそういうブラケットでかけて、投げると。だからまあ、セクショナルカーバチャってのは0以上になる。だからなんか、照明がそこに入ってるけど、セクショナルカーバチャが0以上になると。そうですね、ノンネガティブで。0になるのは、その、内積が0だから、ブラケットの XY が0の時に限ると。うん。その、果敢な方向のところだけが、セクショナルカーバチャが消えると。という頃だ。で、今、K というのをリーアルジェブラとして、一般的なリー代数、リー間の定義ですが、勝手な、その、ゲーの弦 Y と、まあ、かかん、ブラケット XY が0っていうのをかかんと言っちゃいますが、であるようなゲーの弦全体を、まあ、センターですね。中心と呼びます。コロラリン 11.5。G を、まあ、今まで通り D 群で、両側不変な軽量を持っていると。で、今、センターが0とします。そうすると必ず、G はコンパクトになって、π1G、基本群は、有限群になると。で、証明は、X1 というのを G の弦で、長さが1と。だから、あれですね、左不変なので、まあ、単位弦における、ベクトルで決まってきて、その長さが1。うん、で、それに対して、オーソノーマルフレーム X を作ります。で、中心が0、中心が0なので、その、かかんでない、X1、と、かかんでないやつ。XI があります。番号 I があります。で、以前出てきたリッチカーバーチャーの、まあ、式を思い出して、KX1X1 を計算します。そうすると、それは計算すると正なものになります。で、今、ゲーの弦で、単位9面ですね。コンパクト。なので、9ページ。その最小値があります。まあ、それをなんか、R というのを使って、R 事乗分の N-1 と書きます。あ、今だから N が2乗としてます。で、これも、前回やった話ですが、結果を使うと G がコンパクトで、で、ユニバーサルカバーを取ってもコンパクトと。いうことが言えるので、基本群。無限、 基本が無限だったユニバーサルカバリング、不変引くコンパクトになり得ませんから、基本が有限ということになります。コロラリー 21.6。G は、今まで同意で、単連結とします。そうすると、G というのは、コンパクト D 群と、RK ですね。過干な D 群と。と、D 群として、同型になるという。G プライムの方は中心がないと、やつができます。そうですね。まあ、省略しましょう。次、10ページ目。これが、モース理論の応用になるわけですが、セロレム 21.7、ボットの定理。G をコンパクトとして、単連結な、コンパクト単連結なリーグとします。で、ループスペース、オメガ G と書いたら、G の上の E から出発して E に戻ってくる、ピースワイススムースなカーブ。ホモトピタイだと連続曲線、ですね。ホモトピー同士なんだけど、そのホモトピータイプは CW コンプレックス。奇数次元のセルがないやつですね。核、そのセル、核ラムダについて、ラムダセルは有限個だけ貼り付いていると。そういうものとホモトピー同士、そういうホモトピータイプを持つと、いう定理です。エグザンプル、例えば、以前、出てきたやつですが、S3 のループスペースのホモトピータイプは、0次元、2次元、4次元と、6次元をくっつけたような、奇数次元のない、奇数次元のセルのない、CW コンプレックスホモトピータイプ。証明ですね。これ、なんか上等者、今までもやってきましたが、G はリー群で、ループスペース、ホモトピーを調べるということで、P、始点、終点 PQ は、どこを取ってもホモトピー同士。なので、うまく取って、P から Q を結ぶ、どの側線沿っても、コンジゲットでないように選べる。選べるというのもこれ以前、そういう PQ の存在は言ってました。ということで、これにモース理論を適用すると、オメガという空間は、その即時線のインデックス分ですね。エネルギーファンクショナルの、クリティカルポイントが即時線ですが、そのインデックスに応じて、そのインデックス分だけ、ラムだったらラムダセルを貼り付けると。そういうことは分かっていたわけです。で、しかも、これも以前やったので、定理から、各インデックスラムダ、決めると、側線の個数は有限になると。長さの、エネルギーで評価するんだけど、エネルギーが、ちっちゃ、長さが小さいと、そのインデックスも小さくなるみたいな。そういうやつですね。あとは、インデックスが偶数になるということですが、これも、前に出てきたように、KV というオペレーター、トランスフォーメーションを、考えます。で、この場合、D 群なので、リーブラケットの言葉で書けると。そこがキーポイントです。今ですね、アジョイント V、そのリー間、ゲーからゲーの変換で、アジョイント V というのを W に対してブラケットの VW と。こういう まあ、リーカン論でよく出てくるやつですが、アジョイントを考えます。そうすると、その、コンジュゲートポイントを調べるときに出てくる KV という、トランスフォーメーションは、この場合は、マイナス4分の1の、あ、マイナスはこう、その、V と、入れ替えて、リブラケット入れ替えてマイナスがつくのでマイナス。4分の1のアジョイント V を2回続けたやつ。となります。11ページ目。で、で、この場合、アジョイント V というのは、その入れ替えるとマイナスがつくという、その、いわゆるスキューシンメトリックですね。交代変化、交代行列表示が交代行列になると、いうものになります。で、これ、まあ、何度か使うんですが、そうすると、それは対角化、直行行列で対角化はできないんだけど、次のような簡単な形に、直行行列のインバースと直行行列を挟んで、そのような形になります。単純な交代行列。これも、まあ、あとまた出てきたときに、説明する予定ですが、例えば佐竹一郎先生の線形代数学1とかに、まあ、書いてあります。まあ、それを認めて、このチョロンっていうのはその直行行列挟んで、だから対角化じゃないけど、標準形できるという意味。で、2回続けると、その中身のところが二乗されるので、そんな形になります。なので、KV、マイナス4分の1というのは、そのように、4分の1の対角行列。で、そうすると、KV のその固有値が、正の固有値が、大事だったわけだけど、それは、こうペアになって、偶数で出てきます。なので、その前やった、コンジュゲートポイント、インデックスの計算ですね。これ必ず偶数になります。ということで、インデックスが偶数と。まあそういうことで言えて、その、特に D 群の上のループスペースのホモトピータイプの性質がわかると。まあそういう話でした。以上です。